それでは聖書をお持ちでしたら聖書を開きましょう。お持ちでない方は週報の中のテキストをご覧になってください。今日のテキストは詩編の27編の前半です。でこの詩は前半と後半で随分雰囲気が異なります。今日取り扱う前半では主に対する確信と希望を歌っているんですけれども、後半では困難な状態の中で主に向かって助けを求める、そういう内容です。それでその神学者の中にはもともとこれは違う詩を一つに違う詩だったんではないかというふうに考える人もいるぐらいです。そのぐらいこう前半と後半とトーンが違うんですけれども、でも主に従うということはまさにどれほど大きな困難の中にあっても主に信頼をして歩み続けるということですから、主に叫び求めるというのは信頼していないからではなくて、むしろ主が答えてくださるということを知っているから私たちは主に叫び求めることができるということなんです。で、そういうことが実感できる二部構成になっているので、今週はどうか今日取り扱った部分だけではなく後半の部分も一緒に読み直して見ていただけたらいいなと思います。それではまずこの前半の全体を読んでみます。ダビデの詩。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。苛む者が迫り私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってよろめき倒れるであろう。彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても私には確信がある。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。岩の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。最初の一節をもう一度読みます。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。詩人と私たちそれぞれが置かれている状況とは違います。また私たちにしても互いにそれぞれ置かれている状況は違います。でも自分ではコントロールできないような問題を全く持っていないという人はいないんです。ですからどうか自分だけがこういう困難な状況に置かれているというふうには思わないでください。それぞれにさまざまな苦しみや恐れがあるんです。次回にお話しする後半では、詩人が神様へ叫ぶしかないような苦難の中に置かれているということが記されています。苦難の中にあって詩人は神様への信頼をどう表現しているでしょうか。彼は主は私の光、救い、命の砦、そんなふうに言っています。 皆さんはこの詩人と同じように主を信頼しているでしょうか。危険から救い出してくださる、命を守ってくださる、希望と導きになってくださるんです。で、今日特に注目したいのは、最初に注目したいのは光、主は私の光ということなんです。主が私の光という表現は実はとても珍しくて、旧約聖書の中ではここの他には御箇所というところに1箇所、7章の8節なんですけれども、もう1箇所そこに1回出てくるだけです。ところが新約聖書になると多くの場所で、特にヨハネによる福音書なんですけれども、神様が光、主が光という表現がたくさん出てきます。このヨハネによる福音書の中から少し見ていきたいと思うんですけれども、そこではイエス自身が私は光というふうに言っています。8章の12節、イエスは再び言われた、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。イエスは暗闇のように行く先はおろか、自分が立っているところをさえはっきりわからないような状態の中に差し込んできてくれた私たちの魂の光です。私たちはイエスによって自分の過去、現在、未来を示される、確信を持って喜んで歩んでいけるようになるんです。もうそれだけでもとても嬉しい感謝なことなんですけれども、実はもっと素晴らしいことがある。それは私たちもイエスを信じることによって光となるということです。そのことについてイエスはこのように進めています。光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。そしてまたマタイによる福音書では、あなた方は世の光であると言っています。このことは、私たちはその光のもと、光源ではない、そうではなくて神様の光を受けて人々を照らすということです。ちょうど日の光で輝く月のように、主の光を反射して輝く私たちはそういう光です。このことはイエスが突然言い出したことではなくて、預言者イザヤを通してすでに預言されていたことでした。今日は読む時間がありません。でもどうか今週、さっきのこの詩の全体って言いましたけど、それともう一つイザヤ書の60章というところ、この光について興味を持った方はぜひ読んでください。主は光、私たちも光の子となり輝く存在になれる、そのことを分かりやすく説明していてくれます。主が共にいて守り導いていてくださるという確信を、この詩人は次のように言い表しています。彼の置かれている状況がすごく困難であることで、それでも主に信頼を置いているということがよくわかる次の部分です。苛む者が迫り、私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってよろめき倒れるであろう。彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても、私には確信がある。皆さんは詩人よりも恵まれています。なぜなら主が誰だか知っているからです。詩人は知りませんでした。でも私たちは主がイエスだということを知っています。ですからどうかあなたの主であるイエスを 信頼してください。さっきもちょっと言いましたけれども、悩みがある、問題があるのは自分だけではないんです。周りの人を見るとみんな悩みがなさそうでいいなと思うんですけれども、実はみんな悩み問題を持っているということをどうぞ忘れないでください。ということは同時に、自分がそういうものを持っていたとしても誰かを助けることができる、力になることができるということなんです。それが主に対する信頼です。詩人はこの確信を保ち続けるために、私たちがこの確信を保ち続けるために必要なことを教えてくれています。次のところで4節です。それは皆さんが生涯にわたって主の家に住むということ、主を見上げて喜びが与えられて新しい一日を始めるということです。4節を読みます。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。主の家、この表現は先に取り上げた主は光という表現と対照的に、逆に旧約聖書だけに見られる、そういう表現です。それもとても広い意味で使われています。今日のテキストでは生涯にわたって身を置くべきところだという意味で書いてありますけれども、以前にお話しした詩編の23編では、いつか入ることのできるようなところ、そんなふうに、そのような意味で使われています。そして一般的には実際の建物である神殿を指す言葉でした、旧約聖書の中では。ところが新約聖書には主の家という表現を全く見当たりません。私は神様が私たちに、私たちの持っている神殿についての誤った認識を持たないための配慮だというふうに思えるんです。イエスは何度も建物ではなく私たち自身が神殿なのだと言われました。目に見える立派な建物に主が住まわれるのではないということです。でもそれは同時に、私たちがバラバラに主の家だという意味ではありません。エフェソの信徒への手紙でパウロはこんなふうに説明しています。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。神の家ではなくて神の住まいという表現をしています。お話してきたように、主の家はこのビルディングではありません。地球上のあらゆる国からここに集い、互いに組み合わされて今も成長し続けている未完成のこのコミュニティが主の家なんです。人の神経細胞の複雑な配線は生まれた時に完成しているわけではありません。ちょうど今うちには赤ちゃんがいるんですけれども、昔自分たちが子供を育てたことをすごい思い起こさせるんですけども、今いる赤ちゃんはまだ自分で歯を磨くことはできませんけれども、3歳4歳2歳3歳になると自分で歯磨きするじゃないですか。もうその頃歯磨きして手を動かすとこっちの手もこう動くんですよ。大人になっても動く人いるかもしれないけどあ、まだ未発達なんだな、そういうふうにして成長していくんだなということを30数年前に 思ったんですけれども、そういうふうにしてその生まれた時に全部つながってるわけではないんですね。成長していく、それと同じです。主の体もそれと同じなんです。成長過程の中で完成に向かっていきます。神の住まいである私たちも同じだということです。で、私たちが共にこうして集って礼拝するのはこのためです。健康な形で主につながるということは一人ぼっちでできることではないからです。そこで、それでは最後にこの主の家で私たちがすることについてお話をしたいと思います。6節の後半です。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。私たちもこうして主の初めに集まって生贄を捧げますけれども、私たちは主が望まれるのは動物の生贄ではないということを知っていますから、ここで動物の生贄を捧げるわけではないんです。預言者ホセアは神様の言葉をこういうふうに伝えています。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。でもこのことをユダヤの宗教指導者たちはずっと無視してきました。この予言がなされてからイエスの時代までずっと無視してきました。だからイエスはこの予言を2回も引用して教えています。ここの箇所開きませんけど、マタイの9章と12章に書いてあります。パウロはローマの信徒の手紙12章の1節でこう言っています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。私たちが主と共にいること、主から十分な栄養をいただくこと、そのために必要なことを皆さんはもう知っていらっしゃると思います。それはこの週の初めの日に心を込めて礼拝すること、主に向かって歌うことです。毎週主の中で魂に十分な休みと力を得て毎日働きの場所に出ていく。今日も主に向かって礼拝と賛美を捧げましょう。ここからが礼拝のメインパートです。聖書のメッセージもちろん礼拝の一部です。私たちは皆さんが神の言葉を受け取るために手を抜かずにちゃんと準備をしています。でも私たち岩茶町はメッセージが礼拝の中心だとは考えていません。ここからは歌と音楽を通して皆さん一人一人が主と向き合う時です。語り合う時です。心の思いを主にぶつけてください。そして主が答えてくださることを受け取ってください。まだ皆さんは今の時点では礼拝の恵みの半分以上を受け取っていないということです。ですからこれから他のことを全部脇に置いて主にあなたの声を届けてください。主の声をそして聞きましょう。祈ります。主よ、あなたが今朝も聖書に残してくれたあなたの言葉を 共に受け取ることができたことをありがとうございます。毎日あなたの懐の中で目を覚まし、そしてあなたが備えてくださった行くべきところに出て行くことができることを感謝します。あなたが私たちになすべきことを教え、それをする力と知恵を与え、あなたの栄光がこの世界に表されているということを嬉しく思います。どのこともあなたにつながっていなければできないことですから、私たちは何よりもあなたとしっかりとつながっていることを願います。どうぞこの願いに応えてください。どうぞこの礼拝の時にあなたが誰よりも近くにいて、そしていつも親しく語りかけてくださっているということをもう一度確認させてください。そしてあなたと共に喜んで力強く新しい週を始めることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。